QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
こんばんは、 JK1BN 田中です。
はい、こんばんは、 JK1MIG 鈴木です。
寒くなりました
ね。12月ですよ。
そうです、
うん、メール、後ほどまた紹介するんですけど、
はい、
メールにですね、過去の放送をずっと聞いている方が、皆さんいらっしゃるんですけど、早いですねというね、あと1ヶ月でそういう話題がね非常に多いというね、
はい、
メールでねご連絡をいただいた方いるんですけど、
はい、
よく考えてみれば言ってますよね。あっという間にもう12月ですとかね。
12月ですっていうのはよくあるんですけど、うん、いや今月も終わりですねっていうのは毎回のように言ってるかもしれないですね。
それは非常に多いというね、はい、なんか統計を取っていただいた方が、ね、いらっしゃるんで、これは後ほど紹介したいなと思いますけどね。
そうです。
ともあれですね、12月でございましてね、今日12月3日ですよ。123。
おお、
123です
ね。123、
123セット
中、
123セット中
それはちょっと
ありますね、
はい、
そういうことでございますよ。なんかね、語呂がいいんでね、いいですよね。123、
そうです
ね、123599は日はないですけどね、それはいいんですけど、ね、
はい、
というわけで今日からね12月ということでね、残り1ヶ月ということでね、今週もよろしくお願いします。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
さあ QRV のコーナー、さあ12月の一発目は、
ね、12月でございますけどね、
ましょうか。
最近というかですね、ここのところですね、
はい、
よくですね430とかね、ローカルさんとの更新とか、
はい、
あまりFM モード出ないんですけど、最近ちょっとワッチしてみますとですね、特にですね、モービルとかでね運用してます、平日でもね、仕事があって動いてますから、でモービル機が積んであるんですけど、
はい、
聞くとですね、これは非常にたくさん出てますよね。特にワンエリアに限定なのかもしれませんけどね。
そうですか。
はい、もうね
出てます。
周波数がね下手すると空いてないような状況になっている時もあるんですよ。素晴らしくね混んでるんですけど、でよく聞くとですね、なんかちょっと話の内容がですね、どうも業務的なところが非常に多いというのがあるんですよ。
そうですか。
うん、で例えばですね、それからのバンドプラン、これをね全然守ってない運用、これも非常に多いんですよね。ほとんどがですね、特に430は、
はい、
また無線
コールサインがない
ない曲
ない人ですね。名前で運用してる人ですかね。
そうですか、
はい、そういう方が非常に多い、はい、いうのがありますね。
今ねおっしゃってたの、よくいっぱい出てますよってね、430いっぱい無線出てますよっていう話が出ましたけど、私はね店にいる時ずっとメインチャンネル430とか聞いて
る
んですけど、メインチャン出てくる人は少ないですよ。
なるほどね、呼び出し周波数は
使わない、
固定しているチャンネルでやっていると
ということですよね。
これよくないですね。中にはねちゃんとコールサインお持ちの方でやってる方もいらっしゃるんでしょうけどね。それにしてもですね、やっぱりコールサインは言わないといけませんね、これね。
コールサインは ねちゃんと放棄にありますわね、はい、言わなきゃいけないと。
やらなきゃいけないというようなことがありますよね。いうようなことがあるので、最低限やはりコールサインは言っていただくというのがありますね。中にはですね、加盟しているかしないかわからないんですが、クラブ局のコールサインを使っている方がいる。これが皆さん同じコールサインなんですけど、それどうなんですかね。みんな同じクラブ局同士やってるってことなんですかね。それにしてもおかしいですよね。設備がみんなバラバラになると、
それ難しいところですよね、は
い、なんかそういうのがありましたりね、
うん、
なんかちょっと正当なねアマチュア局がですね、ちょっとこう文句を言ったりすると、コールサインとしてクラブ局のコールを言うという事例も結構あるということでね、
ワイナントがカントが、
そらく知ってる方にいろいろ指導されててですね、うん、なんか言われたらこのコールサイン言えとかです、ね、
ワイナンとかカンとかポータブルランとかワイナンとかカンとかモービルとか言って、そういう人がじゃあ同じ教科に2教科も3教科まで
たくさんいるという場合もありますしね。まあこういうところからですね、まあ最近になってですね、総務省、最近ではないですけどね、総通局のですね、はい、ホームページを見るとですね、この報道資料の中で、うん、違法局の摘発の記事、これがね結構多いんですよ。まあ前々もですね QRL の方で、まあ、たびたび紹介はしているんですけどね、ここのとこまた非常に多くなってきたなって感じがね、うん、ちょっとしましてね。
そうですか、
はい、でほとんどが、まあ、免許を所有していないで無線機を使っていると、これはもう実質的にはもう罰金か懲役がつきますよね、はい、100万円以下の罰金かあるいは1年間懲役ということは決まってますんで、
はい
はい、これはぜひねやめていただきたい行為でございますけどね、まあ、中には無線機を改造してですねアマチュアバンドを逸脱してですね、
はい、
バンドプランを全く外れちゃっているところで運用されている局もいると、はい、例えば429点いくつとかね、
はい、
その辺の周波数でもですね、やってる場合があるんですよ。429ポイントとか低い方の周波数はですね医療用のなんか機器を使っている、まあ、省電力の、まあ、医療用テレメーターかな、うん、とかいろんなのが使ってますんで、そういうものに影響を与えたりもしちゃいますんでね、この辺は非常に注意しないといけないというところですよね、はい。まあ、不法に改造しさらに、まあアンプを使ってですね、強力に電波を出しているという事例もあるということですよね、まあ、よくそれとですね我々 の会社の鉄塔の方の上にですねハンディ機を持ってよく受信するんですけど、
はい、
もうそうするとですねホイップアンテナだけでもですねもう空いてる周波数ないぐらいいっぱい出てますね、はい、
そうですね、
ほとんどがやはり違法局と思われる。
無線のどこが面白いの
というのが平日の昼間の実態でしょうかね、はい、まあ、中にはちゃんとコロさんをね言っていただいてる方もいるんですけどもね、うん、そんな状況なんですよ。
そうです
か、うん、これ非常に困った問題ですね。
いやこれは困ったことは随分昔から、
うん、はいはい
ね、起きてますよね。そうなんです、こういうことは、
うん、まあ、昔はね社会問題にもなってましたが、まあ、違法の CB 無線機をね、
はい、
使ってっていうのは非常に多かったですよね、特定の組織の方がね、チャンネルをこう占領してですね、まあ、改正でなんかやってるとか、まあ、いろいろなものもあったり、うん、いろいろ問題がありましたけど、
はい、
まあ、最近そちらの方の周波数はねだいぶ落ち着いてきたみたいですね。
そうですね、静かですね、うん、
はい、まあ、聞いてもですね、日本語以外の、声を聞く場合も結構ありますしね、
はい、近隣諸国は聞こえることが多いと思いますけど、
は
い、
まあ、28メガは夏場なんかもバンド中FM がずっと出てまして、はい、ほとんど近隣の言葉で喋っている、ね、なんかありますよね、うん、あれもまあ海外の報局で主に漁業関係の、
そうらしいですね、
創業者の方みたいですけどね、そんなのもあったりとかですね、まあ、いろいろ影響がありましてですね困っているという状況でございますけどね、まあ、今はそういうわけで違法局はですね摘発が先ほど多いというふうに言いましたけれど、まあ、警察さんとですね、うん、いわゆるその取り締まり、これの機会も非常に多くなってきてる。
ああ、そうですか、
はい、それと合わせてですね、総通局ではこの監視の装置、これが非常に優れておりましてですね、
はい、
複数の受信所から、方位を出して、
はい、
その交差点ですね、交差する点、方向がですね、はい、これが地図上にずっと出ますので、そうするとですねほぼぴったりとですねこの送信場所が分かるという、そういうシステムもありますから、いわゆるデューラスというシステムですね、
はい、
でこれがまた街にも繰り出せるような移動式のものもあったりとかですね、これは必ず見つけ出されちゃいますので、アマチュア無線はよほどのことがない限り捕まらないとかいうね都市伝説があるようですけど、そんなこと絶対ありませんからね、これはね、はい、気をつけていただきたいと思いますけどね、はい、デューラス見たことありますか？
いや、ありますよ。
ありますか？
あります、
はい、大手町の方に、あ、霞ヶ関じゃないっけ、監視がありましてですね、
はい、
これはですね、あの上にアンテナがあるんですよね、
うん、
で監視の方がですね何人かいらっしゃる。また丹波はですね神奈川県の三浦の方に大きなアンテナがあって、やはり監視をしている方がいらっしゃるというようなことでね、これは素晴らしいネットワークですからね、うん、はい、逃げられませんよこれね、
逃げられない、
はい、 それとまた我々は違法局を見つけた場合には報告する義務もありますからね、
はい、その辺はね、はい、本当はあるんですけど、皆さんお忘れではないかなという気もするんですよ。
これもですね、積極的にですね、書式をダウンロードしてですね、どんどん提出するべきではないかなと思いますけどね、はいはい、全然これを取り締まることをしてないというわけではありませんので、うん、はい、しっかりですね、交通局の方々もですね、業務でですね、対応していただいてますので、違法局を見つけた場合にはですね、速やかにですね、報告をしていただくと、これ重要ですね、はい、
これ義務なんですね。
義務ですね、義務です、はい、ちゃんとやらなきゃいけないですね、はい、まあ、最近はあとバンドプランをですね、守らない、まあ、アマチュア局、はい、これもありますね、はい、まあ、本来はこのモードでは出られないという周波数帯に出てるとかですね、これもありますんでね、これはアマチュア局の免許を持っている方が多いですが、そういったこともですね、全部違法行為になっちゃいますんでね、これはね、はい、
知らないって言っても違法行為になっちゃうので、う
ん、ダメですね、それは。
まあ、バンドプランはね、うん、時々変わりますので、
そうなんです、
注意した方がいいですね。
そうですね、まあ、最近はデジタルモードとかいろいろ出てますから、そのモードによってはこれは出られないとかですね、いろんなものがありますからね、これは気をつけないといけないですね、はい。まあ、最近は電信バンドとかもですね、はい、だんだん削られちゃったりとかですね、まあ、一部広がってはいましたけど、そんなようなものもあってですね、まあ、見直しっていうのはたまにあるということですよね、この運用状況によってですね、はい。まあ、コンテストとかでもですね、JALさんが決めたコンテスト用のものがありますからね、
そうそうそう、
はい、まあ、こういったところも含めてですね、運用モード、運用の法令とかマナーはきちんと守っていただくというようなことでしょうかね、はい、はい、というわけでございましてですね、今日はですね、まあ、違法無線局が非常に多くなっているというようなことでお伝えをいたしました。
さあ、音楽の時間でございます。今日は何にします？
は
い、
うん、今日はですね、もう12月ですよね、クリスマスの時期でもございますので、この時期になると、
もうそうですね、
はい、
あっという間にもう12月、うん、クリスマス来ますよ、きっと。
そうなんですよ、もう3日ですからね。まあ、このですね、曲はですね、この時期になるとどっかしらで必ず流れてきますね、はい。まあ、今月はちょっとこれ系をですね、いろいろと、放送会でね、お送りしようかなと思いますけどね、今日はまずですね、山下達郎のですね、クリスマスイブ、こちらをお送りしたいと思います。
FB サウンドたなしは無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップです。アマチュア無線機やアンテナはもちろん、特定省電力トランシーバーや同軸ケーブル、コネクター類も数多く取り揃えております。そして無線につきもののアンテナ工事も受けたまっております。アンテナの新設、増設、撤去、タワーの建設など、どうぞ当店にお任せください。無線ファンの中には意外とオーディオ好きの方も多いですよね。当店では真空管アンプ、スピーカー、オーディオ機器のキットなども販売しています。 QSO の合間に音楽を楽しむのもいいですよね。無線機と真空管オーディオのインターネット通販、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなしで検索してください。
リスナーからのメールを紹介する59。
さあ、59のコーナーでございましてね、皆様からの59なお便りをいただくところでございますね、うん、私も最近59なことがありました
ので、
少し話させていただきたいんですが、うん、実は私ね、まだスマートフォン持ってないんですよ。携帯電話なんですけども、
ガラケーですか？
そう、ガラケーで、それも2つ折りじゃないんですよ。
珍しい
ですよ。そうなんですよ。そうするとね、ポケットに入れとくとね、キー押しちゃうことがあるんですよね。
あ、ありますね。
でね、この前ポケットから出したらね、キー押されちゃって、それが59999でした。
素晴らしいですね。
599に9が2つ多かったですね。素晴らしい59のネタでしょ、これ。
なるほど。
ね、嬉しかったですよ。
どっかかかっちゃったって、それはない
です。かかったんですけどね。599の番号あったらかかってたかもしれない
です、ね。嬉しいですよ、はい。
そんなことがありましたけども、うん、じゃあ最初にご紹介するメールはですね、これは実は一回 FB サウンドに、オーディオなんですけどもね、オーディオの機器お買いに、いらっしゃったお客様が、その後にメールいただいたんです。
なるほど。
その内容でございますね、件名が QRL 聞きました。 ですからここに来た時に FB サンドに来た時にチラシを渡してその後 QRL を聞いていただいたということですね。
嬉しいですね、
はい、初めてメールいたします。東松山の長谷部と申します。東松山市はね、ちなみに JCC が人3人2ですからね。
人3人2、
はい。先日お伺いした時 FM 西東京の電波があの大きなタワーから出ているとお聞きし、当地東松山市でも聞こえるのではないかと自宅で 84.2 メガをワッチしてみましたが、うん、ちょっと無理のようでしたので、う
ん、なるほど、
東松山で一番標高の高い135メートル、物見山に車で登り駐車場でカーラジオでチェックしてみましたところ、メリット3ぐらいで入館しておりました。お、
そうですか。
ああ、
ほらも。
メリット3かなって
。メリット3かなですね。
あんたら好きね。
十分聞き取れる状態でした。ラジオを持って歩いて、良いロケーションを探せばもっとよく聞こえるところがあるのではないかと思ってます。
うん、
それから QRL というアマチュア無線の番組を聞かせていただきました。とても楽しい素敵な番組で、毎週木曜日が楽しみになりました。私もアマチュア無線をやっております。コールサインは JH1TFI です。現在借家住まいの関係でオンエアはお預けになっておりますが、短波ラジオで7メガなどをワッチして楽しんでいます。子供たちに手がかからなくなったら川の土手に行って釣り竿アンテナで電信運用してみようと思ってます。それからこの番組の中で船舶気象通報のアナウンス帳の FB さんと田内さんの CM あります。いいですね。
多分
ね。私も以前 1670.5kHz のこの放送をよく聞いてました。
なるほど。
ダイヤルをそのままでワッチしていると日本の岬巡りができましたよね。以前は東大森の方が直接マイクに向かって放送されていましたが、今みんな合成音声の放送でちょっと寂しいです、
うん、
確か青森県の塩屋岬灯台が音声合成の最初ぐらいだったと思いますが、女性の灯台森さんがおられるのかなとびっくりしたものでした。でも後で合成音声と分かってちょっとがっかりしましたね。
なるほど。
というお便りいただきました。
あれですね、この方もやっぱオーディオとアマチュア無線やってる人が今日多いですよね。
やっぱ多いと思います ね、うん、
ね、近いものがあるんでしょうかね。
とっても近いと思いますけど、
うん、なるほど。まあこういうね方で、しかもアマチュア無線も やられてる方ですからね、
はい、
はい、FM 西東京がですね、東松山ってこれ多分一番遠いところで受信していただいたかもしれませんね。
そうです
か、はい、まあどの辺の場所でですね、いつ受信したかっていうのはもし覚えていらっしゃればですね、受信レポートいただければですね、ベリーカードをお送りしますんでね。
いいですね、
はい、
そうですね、
よろしくお願いしますね、はい。まあそれとね、はい、これですよ、船舶気象庁局のね、
はい
はい、やっぱりこういうのね、お好きな方いますね。
いや、聞いてる方いるんですね、
う
ん、
嬉しいですね。
やっぱりマニアックな人あれ聞きますね、必ずね、
はい、
夜になると聞きますね。
よく聞こえるんですよね、
うん。
このね、青森のこのシリアの曲ですね、
はい、
これ確かね、数年前であれですよね、何曲か一緒になりましたよね、これね。
あ、そうですか、
いわゆる、この青森県とかですね、こっちの東北と一部北海道とかですね、何曲かがね、まあ要は間引きしてですね、一箇所でまとめて通報するようになったんだと思うんですよね。はい、まあ、今はほとんど音声合成になっちゃいましたけどね、はい。最後はどこが最後でしたっけね、目島灯台が確か最後だったかもしれませんね。ちょっともう
最後まで人が喋った
ね、のもありましたけどね、
は
い。まあ、それまたお知りになってる方いればね、情報いただきたいですけどね、はい。
いやいや、CM に対してこのようなコメントいただきまして嬉しいですね、作った甲斐があるというものでございます。
また新バージョン作るじゃん。
ありがとうございます。はい、長谷部さんありがとうございました。東松山とこの西東京ってちょっと距離があるんですけどもね、またぜひ店に遊びに来ていただきたいと思います。ありがとうございました。
無線のどこが面白いの？
さあ、もう一つご紹介しましょうね、は
い、
これは JCC が2601和歌山市 JF3QJR 中尾さんからいただきました。ありがとうございます。毎回欠かさず拝聴しておりますが、まだまだこの番組のリスナーとしては新参者で、最近ふと第1回目から聞いてみようということでポッドキャスト追っかけ再生中です。
なるほど。
すごいな。 初回の放送から聞き始めて およそ1週間が経ちましたが、通勤電車の行き帰りや車内旅行のバスの中などを利用
とこまで
やめた、などを利用して51回までたどり着きました。最後にお二人がファイナルを送ってらっしゃる 音源がいつからか SSB チックになったのか、トミコさんの初登場シーンや素敵59といった愛の手がいくつくらいから入り始めたかなど、いろいろ勉強になりました。
素晴らしい。
あなたは無線なんかもうやめて早くは最近聞かないので残念です。
多分ね、
残念だそうですよ。そうですね、プロデューサーの方
今日出るかもしれないな。
この頃はママユーのイベント会場探し編でしたが、 ありましたね、
メリットさんかな、
いつくらいからか航空無線編やタクシー無線編が出てくるのか楽しみです。
なるほど、ね。
でこの間お二人の話題の中で一番多かったのは何だったと思いますか。この間ねずっとね、
はいはいはい、
この頃はまだ第1、第3、第5木曜日の放送でしたが、番組の冒頭でお話しする枕言葉は今日は何月何日ですが早いですね、 MIG です。いや本当早いですね、もうすぐなんとかかんとかですよといった話題。
なるほど ね、
うん、最初言ってたやつね、はいはいはい、実に 2,3 回に1回の割合出てました、うん、今日あたりは11月、もう最終週ですよ、早いですよね、本当早いですよね、来週は師走ですよと予想しております。
そのまんまでした、
ね、まんまでしたね、ありがとうございます、はい、
多分ね、
多くの方も最初からお聞き直し、聞き直してらっしゃると思いますので、第52回目から133回目の番組の59コーナーで同じようなメールがあったかもしれませんが、ついついメールをしてしまいました。
なるほど、
ね、すごいですね、おかげでずっと聞いてらっしゃって、こういう統計を取ってらっしゃる、う
ん、あれは忘れてますね、本当ね、どんな感じだったかね、
はい、こうやって解析されると大体パターンが同じっていうことが、う
ん、分かります、
ね、バレてしまいましたね、
うん、なるほど、
メリットさんかな、
トミコさんのね、うん、アナウンスが最初に入るとこれいつ頃かだったですかね、これね、
そうですね、
最初じゃなかったですもんね、
最初の頃やってなかったです ね、
うんうん、それ我々も気になります、
ね、全然分かんない、
全部また聞き直しますか ね、
ね、いい加減にしなさいよ、
は
い、
SSB の声にしたやつっていう、ね、ありましたね、あれもあったんですけど、うん、あれももうね多分2年か3年前になるんじゃないかな、うん、と思います
ね、新バージョン作んないとなんないですね、
そうですね、うん、はい、
はいはい、
中尾さんありがとうございました。ぜひですね、社員旅行の中では聞かないようにしていただきたい、
それはそれで楽しまれた方がいいですね、
その方がいいと思いますんでね、はい、また楽しい話題をお待ちしております、ありがとうございます。
FM ステーション西東京、こちら842、
はい、842便、こちら FM ステーション西東京です、どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース、14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。 FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なお、お店の電話番号は 042-452-0038。 すいません、 A カーズでお店の取扱い商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
さよなら、メリーゴーラウンド、 Here I am a man without the dreams I had, realizing I should have
cried。 はい、今日も最後までありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
さよならジャングルジムを聞きながらこの夜中、うん、いい感じですよね。
ね、はい、先ほどのね最後のメールの方、もう一つメール来ましてですね、
はい、
ちょっと見てください、このカードをですね送ってきてくれましたよ、写真をね。
どなたのカードってもうこれはあなたのコールサインです
ね、うん、そうなんですよ、これ28年前ですよ、ね、
28年前無線やってたんですね、
いい加減にしなさいよ、ね、
そんな昔からやってました、うん、もっと前からだよ ね
探していただいてね、はい、これカードですね、実はですね、
はい、
渋谷で確か作ったからですよ
多分ね。
渋谷の方にある印刷屋でです
ね、
あの4種類のデザインを、はい、あのこういっぺんに印刷して、はい、4分の1に切ってくれる、
ああいいですね、
印刷屋さんがあったんです、まあ、これモノクロだけだったんですけど、うん、当時パソコンなかったんで、
うん、ないですね、
この原版を作るのにね、うん、全部タイプライターで売ってましたよ、これが
そうです、
タイプライター
です、あでも 字がね、そうですね、
でしょ、
フォントがねタイプライターのフォントですよ ね、
うん、そうそうそうね、これがね、あの結構あの打ち間違えちゃったりする、うん、
だから日本語がどこにも書いてない、
ね、書いてないです、打てないんですよ、これね、これがね何回も作り直してようやく作ったやつです、ね、覚えてますね、これね、はい、これもね、
懐かしい思い出ですね、
懐かしいです
ね、28年前なんて ね、
はい、もうね、どんなカード作ったかもう昔の忘れちゃいましたけどね、うん、これはなんとなく覚えてたんですよね、
あそうですか、
いただきますね、
まあ、だいたい四半世紀に、あじゃない28年前だから、そうか四半世紀以上前だね、
そうですね、ちょうど開局して10年ぐらい経った頃のですね、
そうですか、
もうすでにこの時点で、ね、
もうそうやって、はい、もうそうですか、
何やってんでしょうか、まだにやってるのも信じられないけどね、
まだやるの
ということがございましたけどね、すいませんね、懐かしいカードいただきましてありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、
移動運用に最適、誰よりも早く天高くそびえ立つまっすぐ大将、
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JKYBAN のドロドでした。73 and 88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。